聞きたく情報コーナー。このコーナーは毎週木曜日の午後3時15分から北区に関わる幅広い行政情報や地域情報について関係者の方をゲストにお招きし生出演していただくことで北区の魅力を伝えるコーナーです。この時間は北区役所の協力でお送りいたします。さあ、では早速今日のゲストはこの方です。よろしくお願いします。
京都市交通局の自動車分輸課、茅島と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。京都市交通局からお越しいただいたということで、先日ですね、17日に実施された市バスの新ダイヤ、これね、今話題になってると思うんですけれども、こちらについて今日はぜひとも教えていただければと思います。
はい、わかりました。はい、市バスのダイヤ改正17日に実施いたしました。テーマが大きく3つございます。
はい、
1つ目が、市バスの混雑対策でございます。で、2つ目に、地域の皆様と一体となった路線ダイヤの充実、そして3つ目に、まあ、ご利用いただきやすいダイヤ編成でございます。
3つのテーマがあるんですね。いや、これからちょっと一つ一つ詳しくお伺いできればと思うんですけれども、やっぱりこの3つのテーマに関係していることって言ったら、こう快適に利用できるようにっていう思いでダイヤ改正していただいてるんですよね。
そうですね、やはり市バスを、まあ、いつもこう快適にかつ便利にご利用いただくということを、まあ、主眼に置きましてダイヤの方を見ておりますので、はい、今回もその取り組みの方を実施させていただきました。
はい、では一つ目の取り組みから教えていただけますか。
はい、市バスの混雑対策なんですけれども、はい、まあ、やはり最近、まあ、ご利用される方が多いということで、便によりましては非常に混雑しているということで、まあ、ご不便をおかけしている状況もあるのかなと思っております。まあ、そうした中で、まあ、少しでも便利にということで、運行の充実に取り組んだ次第でございます。
はい、
まあ、例えば朝のラッシュ時間帯なんですけども、はい、西大路通りを運行しております205号系統なんですけども、
あ、この一番混む路線
そうですね、
はい、
はい、まあ、増便いたしましたりとか、あと大学の関係ですけれども、立命館大学関係できますと、キャンパス内から発車いたします、快速の205号系統ですね、
はい、
こちらの方、まあ、増便したりですとか、
はい、
あと京都産業大学の関係できますと、北3号系統運行しておりますけども、こちらの方も並列では5回の増便を行ったところでございます。
結構たくさん増便なったんですね。やっぱりどうしてもこう朝の時間帯は通勤とか通学でも混雑しますし、まあ、観光客の方もね、早く朝早くから動かれたりもしますし、どうしても混雑しますからね。
そうですね、
もう通学の足もね、とっても充実したっていうのは学生さんも嬉しいんじゃないでしょうか。
はい、やはりお客様に、ね、聞いておりますと、まあ、少しでも便利になったということで、そういったお声も頂戴しておりますので、うん、
はいはい、
ありがたい話だと思います。
ね、他にはいかがですか。どのような取り組みがあるんですか。
はい、混雑度合いが高まっている、まあ、エリアを運行する路線の充実ということで、うん、はい、例えば京都駅から、清水寺の方を通りまして、銀閣寺を結んでいる105系統という急行バスがあるんですけども、
あ、はい、
まあ、こちらの方も非常に混雑しているということで、昼間の時間帯、まあ、10分間隔で運行しておるんですけども、
はい、
まあ、これを2回増便しまして、7分から8分間隔に増やしたというところを行いました。
よりこうどんどんバスが来るように、
そうですね、
改革してくださったんですね。いや、でも確かに105系統もね、いつも乗ってる方たくさんいらっしゃいますもんね。
そうですね、まあ、観光客の方もそうですし、やはり市民の皆様にもご利用いただいてますので、まあ、それで105系統を、まあ、増便するということで、はい、同じく京都駅から東山通りを運行しております206号系統という、循環系統がありますけれども、はい、こちらの方の、まあ、少しでも混雑の緩和ということも目指したところでございます。
なるほど。本当にもう京都市内はもう観光地が至るところにありますからね。
そうですね、ですのでなかなかこの路線だけ増やすとか難しいんですけれども、まあ、少しでもこう、まあ、いろんなバスを増やすことによって、まあ、お客様にも分散してご乗車いただくというところは、まあ、狙いなのかなと思っております。
まあ、私も京都でこう生活してて、いつも、まあ、バスもね、利用させてもらってるんですけども、いつも思うのがこう観光客の皆さん見てて、まあ、やっぱりバスが混んでるとせっかくの京都観光の思い出が台無しになっちゃったら大変だしなって思ったり、でもだからといってこう京都で住んでるこう、まあ、市民の皆さん見てると、まあ、大事な生活の足がバスですから、 こうよりこうどんな人にとっても快適に乗っていただけるこうバスになってきてるっていうのは本当にありがたいことですね。
そうですね、やはりあのやはり市民の皆様もそうですし観光客の皆様双方にとってやはりあ乗ってよかったな、または便利やなと思っていたことは大事だと思いますので、はい、そういう取り組みは強化していかないといけないなと思っております。
なるほど、まあ、あのダイヤ改正についてねお話しいただきましたけれども、他のテーマについても教えていただけますか。
はい、2つ目ですけども、はい、あのまあ、コロナ対策に続きましてはあの地域の皆様と一体となった路線ダイヤの拡充というのを取り組んでおります。
うん、地域のみんなで取り組める、はい
はい、あのまあ、モビリティマネジメントって言い方をするんですけれども、はい、まあ、簡単に言いますとあの、まあ、過度にマイカーに頼るというそういう状態から、うん、まあ、少しでもその公共交通を使っていただくというふうに、まあ、あの自らこう変えていこうとするそういった取り組みになります。
うん、昨年もねあの同じ時期に来ていただいた時にもお話しいただいたんですけども、モビリティマネジメント、あの MM ってね書いてある、
はい、MM です、ね、はい、
よく、まあ、目にはするんですけれども、このモビリティマネジメントについて詳しく教えていただけますか。
はい、例えばなんですけれども、
はい、
北区の関係でいきますと、あの北王子バスターミナルから、うん、あの西田も車庫を通りまして、
はい、
左のというところを移ります特37号系統というのがございます、
はい、
でこちらの方はあの平成26年の3月に運行開始したんですけれども、うん、あのまあ、それ運行開始して以降ずっとあの地域の皆様が例えばあの皆さんに知っていただくためにニュースレターなどを発行しまして、うん、配布いただいたりですとか、
はい、
バスの車内にあの子供さんの描いた絵をですね展示して運行したりですとか、
うん、
あのいろんなことでまあ言い方ですけども、あの手この手の方であの皆さん取り組んでいただいているのかなというところ で、
うん、
で実際にご利用も増えているというところはございます。
ああ実際に増えてるんですね。
で、まあ、あの今回その、お客様が増えたということを受けまして、
はい、
この新ダイヤで、4回の増便を行いまして、それまで1日9回の運行だったんですけども、うん、それを13回に増やしたと、
うん、
で、始発をまあ50分繰り上げまして、
うん、
で終発も80分の繰り下げを行ったというところで、まあ、よりこう、うん、ご利用いただきやすいになったのかなとは思っております。
そうなんですね、まあ、モビリティマネジメント、こう地域でこう、公共交通を利用していこうってこう呼びかける取り組みということなんですね。
そうですね、
まあ、その特37号系統のお話もありましたけど、こうバスが本数が増えてで運行されている時間帯も伸びたということなので、本当にあの住んでる方々にとってもより利用しやすくなったんですよね。もっと、ね、ご利用が増えるといいですよね。
ありがとうございます。
はい、
あとその、モビリティマネジメントの関係なんですけども、
はい、
上京区さんの関係でいきますと、うん、この新台に合わせましてその立命館大学から、
はい、
七本松通りという通りがあるんですけども、
うん、
こちらの方を通りまして二条駅ですとか四条烏丸を結ぶ52号系統という系統、 あの系統の運行を新たに始めたところでございます。
新しく系統ができたんですね。
はい、これもその上京区のニンナラックの皆様が、
はい、
まあ、バスを使いたいということで、
うん、
あの熱心にも取り組んでいただいたというところを受けまして、まあ、新たに路線を作ったというところでございます。
すごい、もう皆さんの声でじゃあ出来上がった路線なんですね。
そうですね、
すごい、
まあ、運行の開始初日なんですけども、
うん、
この3月17日なんですけども、左の学区の方では朝の6時半から、
はい、
ニナの方ではあの朝の9時ぐらいからなんですけども、
うん、
一応あのどちらもセレモニーの方をあの開いていただきまして、
うん、
まあ、ちょっとあなたらこの市バスの門出といいますか、まあ、やっていただいたらというところでございます。
なんかもう、こう地域の皆さんの声でそれをまたあの交通局の方が実現してくださってっていう、なんかこう地域の皆さんの自分たちの地域の足を大事にするっていうなんか熱い思いが伝わってきていいですね。
そうですね、やはりあの普段の皆様のご利用というのはやはり何も大事だと思いますので、まずそのバスを知っていただく、でバスを乗っていただく、やはりそういったあの取り組みというのは本当にあの大事だと思いますので、引き続きこういう取り組みは続けていきたいなというふうに思っております。
いや、力強いお言葉すごくありがたいです、嬉しいです。そして、もう一つ最後3つ目のテーマについて教えていただけますか。
はい、3つ目のより、まあ、便利にご利用いただけるダイヤ編成ということで、例えばあの市場界隈、あの市場河原町ですとか、うん、市場烏丸の方から、まあ、各方面に結ぶ、まあ、いろんな系統がございますけども、
はい、
こちらの方の最終バスをですね、最大で20分、まあ、繰り下げまして、
うん、
まあ、少しでもあの市場界隈の方で、まあ、あのお楽しみいただいて、でお帰りいただけるのかなと、うん、また通勤にも便利に使っていただけるかなと思っております。
そうですよね、やっぱりこう市場だと、まあ、ショッピングの後ちょっと食事を楽しんで、
そうですね、
なると、ね、ついつい夜遅くになってしまうの で、
そうですね、
夜 る遅い時間のこうバスっていうのは大変ありがたいです。深夜バスっていうことになるんですかね。
こちらの方も普通のバスにはなるんですけれども、今ご紹介いただきましたの深夜バスにつきましては、京都駅ですとか、桂駅を24時に発車するバスを深夜バスと呼んでおりまして、運賃の方は一応売却いただいておるというバスでございます。で今回もダイヤ改正によりまして、この北大路駅烏丸北大路から、高野の近隣車両の結びます MN204 号系統というバスがあるんですけども、
MN204 号系統、この MN というのは、
ミッドナイトでございます。
ミッドナイト深夜バスということなんですね、
は
い、
そうですね、でこちらの方は今まで地下鉄が最終便が延長するコトキンライナーという便を毎週金曜日に運行しとるんですけども、そちらの方に合わせて運行しておったんですが、今回のダイヤ改正の方から他の深夜バスと合わせまして、もう平日ダイヤと土曜日ダイヤの、全てで運行することといたしました。
もういろいろなところでこう便利に変わっていってるんですね。
そうですね、少しでも、便利にお使いいただきたいと思っておりますので、
そういえばこう市バスのダイヤ改正が行われたの3月17日から行われてるんですけど、その同じ日にいろんなこと変わってますよね。
そうですね、例えばなんですけども、地下鉄の、ダイヤ改正も同時に行っております、
より便利になったと聞いてます。
烏丸線東西線の2線でございますけども、烏丸線で行きますと朝と夕方につきまして、合計4往復増便をいたしました。
やはり増便便利ですね。
やはりそうですね、通勤通学でどうしても時間帯によってお客様が集中するということで、そういったところの緩和ということを目指して今回増便を行いました。また東西線なんですけれども、こちらの方は滋賀県の浜松の方から、乗り入れている便がございますけれども、こちらの方は昼間の時間帯、京都市役所前止まりという便が結構あったんですけれども、これをすべて天神田まで伸ばしまして、途中で終点ということをなくしましたので、より便利にご利用いただけるのかなと思います。
なるほど。あとは一日乗車券も変わったっていうふうに聞いてるんですけど、
今回、市バスと地下鉄で京都バスで使えます京都観光一日券というのは従来1200円で発売しておりましたけども、これを、900円に、300円値下げをいたしました。で京都観光にぜひ地下鉄と、バスを組み合わせてご利用いただきたいという狙いを込めまして、今回そういった値下げの方を行ったところでございます。
そうですよね、地下鉄もねぜひ利用していただきたいところですよね、
例えば京都駅から金閣寺に向かう場合なんですけども、バス1本で行くという方法もございますし、でも北大路駅まで地下鉄で来ていただいて、そこから乗り換えていただくと快適に向かうことができますので、そういったご利用もこれからお勧めしていきたいなと思っております。
ここ の北大路メインスタジオもねちょうど北大路バスターミナルの真向かいにありますけど、やっぱりここまで地下鉄で来ていただいて、そこから、206号系統とかですかね、金閣に向かう方が実は空いてたりするっていう、
そうですね、快適に行けると思います。
そうですよね、時間ももしかしたら早く到着できるかもしれないんでね、ぜひこう地下鉄とバスをうまく組み合わせてねお出かけいただければと思いますね。そして、3月19日ですけど、私通勤の時についにオープンしたのを見ました。琴地下北王子、
ありがとうございます。19日の方から、京都市交通局の、地下街ということで新しく琴地下北王子オープンいたしまして、で2店舗を開業させていただいたところでございます。
こちらもねだいぶ便利ですね。
地下鉄の駅南改札出ましてすぐですので、ちょっとしたお買い物ですとかぜひご利用いただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
もう本当にねもうより便利により快適に取り組んでくださっている、もう京都市交通局の皆さんの取り組みに今後も注目していきたいと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。で最後にですね、私先ほど少しお伺いしたんですけれども、今年で京都市バス開業してから90周年なんですか。
昭和3年、1928年なんですけども、市バスが開業いたしまして、5月10日に、これ開業したんですけども、今年で90周年を迎えます。今回これを記念いたしまして、市バスの車両の 前にですね、あのヘッドマークを今回つけるということで、うん、そのデザインの方を、募集をすることになりましたので、あのぜひよろしくお願いしたいと思います。
素敵な企画ですね。また詳しくはどこからか見ることができるんですかね。
はい、あの交通局のホームページでご案内しておりますので、またあのご確認いただければと思います。
いや素敵な企画ですね。もうあなたがデザインしたそんな映画、
はい、
あの
ヘッドマークが走りますので、
ね、はい、市バスのこう前ですね、一番前に
バーンと、そうです、もうバス見えたらもう、あ、ヘッドマークついてるって分かりますので、
うん、
はい、
いやぜひね、そんな素敵な取り組みもあるということなので、ぜひ詳しくは、交通局のホームページを一度ねご覧いただきたいなと思います。いやたくさんありがとうございました。
ありがとうございます、
今日のゲストは京都市交通局自動車部運輸課から茅島慎一郎さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は北区の協力で生き生き北区情報コーナーをお送りいたしました。